まとまり系系バスロン
M ラジー。
いやー、高谷さん、
はい、
ストレートガール負けちゃいましたね。
あ、まあでも悔いなしやな。
そうっすね。
まあでも何、マイルは走れるしポテンシャルは示してたん違う？
だって先入からの延長ですもんね。
うん、僕安田出てきても買おうかなと思ったけど、実は函館スプリントステークスらしいです。
まあこれは、はい、もう完全にシーズン投手にならないことを祈ります、ね。うん、
でもまあそこは多分ど鉄板やろね。
ど鉄板ですね。
いいんじゃないでしょうか。
それからですね、
はいはい、
ちょっとミオさんとかと雑談したじゃないですか、先週だった
ら。うんうんうんうん。
あの雑談本当はアップしようとしてたんですけど、
うん、
間違って消しちゃったんですよね。
あらららら
そうなんですよ。すりみさんが意外と喋れない人だったとか、そういう話、
うん、
全部録音してたんですけど、
うん、
全部消えちゃって。
あら、
ちょっとがっかりです。
あ、そうなんや。
はい、すりみさんすごいコミュニケーション能力たけた方だと思ってるでしょ。意外と二人きり全然喋ってくれないんですよ。たくやさんいなくなって二人きりになった時あったんですけどね、京都現地の時で、ね、全然喋ってない。競馬っていう共通のね、しかも大喜利っていう共通の話題があるにもかかわらず、もう5分ぐらいじーっと二人で腕組んで画面を見てる時間みたいなのがありましたからね。びっくりしましたよ。いや、僕のスリミさんのイメージってなんか、
うん、
もうどんどん喋りかけてくる人みたいなイメージだったんで、
うん、
どうなのみたいな、ブライト君みたいな感じだと思ってたんで、そしたら全然違う。もう、タクヤさんいなくなった瞬間、だんまり決め込みましたから。どっちも。僕も僕でそんなね、コミュニケーション能力高い方じゃないんでね。割と人見知りなんで。
そやな、僕が二人帰ってた時、二人見たら、何死人みたいだもんな。
本当にそうでしたよ。あ、やっと帰ってきてくれた女神がと思いました。これで会話がみたいな感じでした。じゃあこの番組はですね、今井雅
彦。あなた何、オープニングでメール読むんじゃないの？
あ、そうだ、メール読むんだった。メール読みましょう。せっかく来たんでね。忘れてました、ね、完全に。
せっかく珍しく段取り話してたのに、いきなり止まった。
そう、いつも大体、
ね、そんな直で行くのに止まった。
自分が勝手にやるのに、
ほんまやわ。
メール読みますね、なんつって。
珍しく、前振りしてた割には。
うっしと。
あっさり飛ばすみたいな。
じゃあ、いきますよ。
はいはい。
ラジオネーム、デルタブルースさん。
はい、お待ちしてます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
先週収録にメールが間に合わなかったデル
タ。すいません、すいません。
そうですね。
ありがとうございます。いつも
金曜日の夜にやってるんで。
そうやね。
今日は土曜日なんですけど。
うんうん。
はい、今年の夏は福島競馬場で鼻血も出ないほど馬券を買って鼻血が止まらないほど払い戻ししたいですね。京都新聞杯、慶応杯と的中できたのですが、旅打ち資金をもう少し増やしたいので今週もよろしくお願いします。
慶応杯取ったんや、やるな。
すごいですね。京都新聞杯取ったんですね。じゃあ評価をした馬を、あ、お願いした馬、
あ、はいはいはい、
まずラッキシス。これもだからメール遅れてるんですよ。
先週や
これもメール間に合わなかったんですよ。デルタブルースさん、すみません、いつも金曜日にやってるもんで。じゃあまあラッキシスね、お願いしたいと、マイルでポジションを取りに行けるのでしょうか。距離短縮府中は魅力的ですねとのことなんですけど、まあ買いました、はい、まあ、対抗だったかな。
うん、そうで僕4番ってやったかな。
はい、
うん、
じゃあ一言お願いします。
そうだね、タイプを聞いてはってことかいな。
っていうか評価
な、うん、それは何、あ、うん、このレースどうしよう、どういう評価でしょう。
ビクトリーって、
ね、ついて、マイナスサイドで出てきたチームでさよならでしたね。申し訳ないです。
そうでしたね。
はい、すみさんしばくぞ、以上です。
すばらちゃう、すみさん。メガネ割れちゃうな。じゃあ、もう一頭。
はい。
キャトルフィーユ。
おう。
姉、レディアルバローザ、ディープに行って、
うん、そうね、
そうですが、13番人気なら買いたいですね、とのことなんですけど。
はい。
はい、買ってました。
はい、僕も買ってました。これ僕3番手4番手だったかな。
はい、
あ、5番手ぐらいか。これはこれタイプなんだろうな、 C かな、
シャトルフィーユスか。
うん、でもあれやもんね、レディアルバイドは S やもんな。
そうですね、あれ、まあ、金カメ
が出てた
S、 S、 うん、僕まとまりにしてますけど、
まとまりでいいかな。
はい、
そうよね、これ、3戦連続2着2着2着かな。
はい、
人気にもなってそこそこ踏ん張ってたっていう話をしてたと思うんだけど、
はい、
これはやっぱりここでもそこそこやっぱり頑張れたよね。あわよくばっていうところまで来てたし、
そうですね、前行って
ね、頑張れてたんじゃないでしょうか。これこの人気なら全然狙うべきだと思いますね。今後も前置きができる馬なんで安定はすると思いますね、
はい、そうですね、
はい、
そんな感じでしたよ。
はい、
よろしくお願いしますっていうことなんですけど、
はい、ラッキーさんちょっとやっぱ可愛かったよね。
うん、
内枠で崩れたんこれだけちゃうの。
そうですね、ダメです
よ
ね。
あと逃げへんかった黒船ぐらいはね、有力どころで
逃げれなかった黒船ね、うん、逃げれなかった逃げ馬みたいな感じだった
ね、
見られなかった黒船ね、
うん、
シェルズレイみたいな感じ番手競馬を押し出すシェルズレイ、逃げられなかった黒船。
これ次、武豊で専用ぐらいに出てきて逃げたら足を進めちゃいますか。
そうですね、
うん、
注意でござい
ます。はい、
売り売りはどうでした。
売り売り、はい、降りろ
おおちょっとな、大隅内の京都頻繁で見直してたんだけど
ね、ほんまやね、はい、うん、いや、うまよ、
ゆうまです。
はい、
浜中に戻せ。
はい、
浜中にぴったりだ。
はい、よろしい、その通りです、その通りです。
え、この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとにブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃうというラジオ番組です。
はい、
では今週は G1 オークスいきましょう。
状態です、行ってみましょう。
おーい、
はい、
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組はエムラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
はい、予想コーナーです。
はい、
今週のですね予想の方はですね、第75回、
うん、
優春牝馬、
はい、
まあ、オークスですね、
はい、
となっております。
すごいね、オークスの回数よりももうエムラジの回数の方が多いんか。
オークス抜きましたついに。
ね。
はいはいはい。では人気の方、
はい、
見ていきましょうか。
はい、行きましょう。
一番人気は、
うん、
ハープスター。
ハプサー
現在 1.4 倍、
うん、まあ、割とまあ、思ったよりついてたかな。
そうですね、やっぱりちょっと不安なところもあるんでしょうかね。
うん、うん、
じゃあ2番人気、
はい、
ヌーボレコルト。
ネコルト、はい、
11.1倍、
はい、
3番人気はサングレアル、
うん、
13.7倍、
うん、
以下バウンスシャッセ、
うん、
フォーエバーモア、
うん、
マジックタイム、
うん、
ブランネージュと、
うん、
続いていきます。
はいはい
はい。あ、そういえば自己紹介してなかったんですよね。ブライトです。
タクヤです。もうええわ。ええわ。
東京ダイナマイトみたいになりましたけどね。ちょっと、はい、じゃあ20まで打ちましょう。
はい、行きましょう。
はい、打ちましたよ。
いいですよ、
いきますか。
はい
はい、せーの、ドン。うん、なるほどね。
いや、ええんちゃう？
ええんちゃう？
うん。
はい。では、じゃあ、まず最初、ブライト。
はい。
マイネオーラブ。
はい。
で、タクヤさんがパシフィックギャル。
はい。
本命となっております。
はい。
では、人気してんのはパシフィックギャルの方なので。
はい。
パシフィックギャルの、じゃあ、見解をお願いしていいでしょうか。
はい。パシフィックギャルです。デンドロブロイ。
はい。
ですかね。もう、まあ、着順成績見てもらえれば分かると思いますけども、もうおそらくまとまり全開だと思います。
そうです
ね。で、まあ、あの、成績見てもらえば、まあ、生涯まだ、連帯権、連帯権というか、なんで、これなんていうの？
副賞券。
副賞券っていうのかな、
はい、
は一度も外していないと。で、この、まあ、フラワーカップからの直行になるんですけども、
はい、
おそらく、あまりフラワーカップからの直行っていうのは、例にはないですよね。
全然ないです
ね。ないですよね。
はい、
なので、まあ、いいか悪いかはやってみないとわからないというローテーションだと思います。はい、で、バウンスさせると、そんなに差のないレース、マーブルカテドラもそんなに差のないレースとかしてますんで、で、東京コースも実績一応あるので、
はい、
間隔を空けたゼンノロブロイで、ウィリアムズで前打ち系できるというのであれば、まあ、いったら頑張ってくれるんじゃないかなと思います。
おー。
はい。
ブライトは、今回3頭しか収集ってないんですけど、
はいはいはいはい。
黒三角です。
あ
いややっぱ買っちゃいますね。
買うよね、これいいよね。
買っちゃいますね、ついつい。
うん、
やっぱ全ノロブロイなんですけど、まあ、母方に団地入ってて、うん、やっぱりまとまり系だと思います。
うん。
で、前走6番人気2着って、まあ一応激走後っていうのは直近になるんですけど、休み明けで。
そうね。
まあロブロイのツボっちゃツボなんですよね、中山1008休み明けっていうところが。
うん。
なので、ちょっとそれはあれなんですけど、まあ今回ハープスター1番人気で、まあ、
うん、
最高峰。やっぱ前でちょごまかしっかり、うん、なんていうんですかね、こう、動けるタイプというんですか。
うん。
を狙いたいなっていうのがまず頭にあったんで。
そうですね。
その時に、やっぱり、まあ、ロブロイだったら休み明け、まあ、バウンスシャッセもいるんですけど、
うん、
休み明け、まあ、バウンスシャッセはちょっと中山適正がちょっと目に見えすぎちゃってるんで、だったらこっちかなと思って、
うんうんうん、
はい。
まあ、ちょっと今、その話も出たんで、ちらっとじゃあ、全のロブロイについて話していいですか、1分ぐらいですけども。
どうぞ。
今回、結局、その穴と言われてるのが、ロブロイ3区だと思うんですよね。
はい。
でそれがその、まあ、東京の2400の実績もそこそこあるっていうことだと思うんですわ。
はい。
で今回、エントリーされてるのがサングレアルにバウンスシャッセと、なんだっけ
今言
ってたよね、
パシフィックギャル、
パシフィックギャルね、
忘れないでくださいね
なんやけど、
はい、
バウンスシャッセとパシフィックギャルは基本的にはイコールで見てもらっていいと思いますわ。
お、
能力的にはね、
能力的には、はい、
うん、で、これともにバウンスシャッセもパシフィックギャルも勝ってもいいタイミングやと思うんですわ。じゃあなぜこっちを上に取ったかというと、ロブロイの子供はやっぱり、プレッシャーに弱いタイプやと思うんでね。
はい。
じゃあマウスシャスは漏れなく人気がついてきたと。
やっぱり皐月賞を使ったのでちょっと人気もあります、
ね。うん。なので、その意味でやっぱりこれは、勝ちに出ていくかなければならない分の評価下げと。うん、で、サングレアルはやっぱり、あまりにも激走すぎると。
前走ですよね。
うん、でなので、このロブロイは評価を下げるべきロブロイだと思うと、うん、
はい、
で巷に言われているように、みんながブエナビスタの妹やと言ってますけど、この馬はブエナビスタの妹ではありません。
いや、妹なんですけど、
うん、もちろんジョアド・ビーブルの妹でもないと。
あれ、妹なんですか。
まあ、アドバイアオーラの下って言われたら、うんっていう感じやね。
まあそうですね、うん、
当選レームの下ですって言ったら、ああ、そうなんやっていう感じですよね。
そうです、そうです。ああ、こいつ当選レームの下ですよ。
うん、
はい、
なので、やっぱりそっち系のカーリア、ビアハイジだと思うので、
はい、
やっぱりまともに今回は厳しいんだと思います。
はい。
はい。そういうことで、全のロブロの評価を終わらせていただきたいと思います。じゃあ、本命よろしく。
じゃあ、私の本命いきましょうか。
はい。
ブライトの本命は、マイネオーラム。
はい。
ですね。
はい。
これもフローラステックス組ですが、これ、成績見ると、まあ、単純で、内枠で来てて、外枠で負けてるんですよ、この馬。
うんうん。
もういかにもなしい系。
そうですね。
ステイゴールド。
うん。
で、まあ、負けたレースは全部大体外枠で、
うん。
で、勝った未勝利戦、
うん。
500万下。
うん。
どっちも2枠で、
うん。
来てます。多頭数2枠で来てます。
はい。
はい。で、前走なんですけど、うん、
はい。
前走、9、11、10、3着の V ライン。
うん、
で、18走中17番枠から。
うん、
で、これ、絶望的に厳しい枠だと思うんですけど、
うん、
東京考えても、
うん。
よく3着まで来たなってこと。
ほんまやね。
はい、
うん。
ということで、今回、外枠から内枠代わり。
はい。
激走後なのはちょっと気になるんですけども。
はい。
ただ、このまま CK なんで、まあ、叩かれながら。
はい。
リズム作っていってますんで、
はい、
今回2枠3番、
はい、
まあ、勝ってる2回が2枠なんでね、
はい、
馬群を突っ込んでこれれば、
はい、
で松岡ももう負けてもいいから馬群突っ込むっつってた、
うんうん、
これは本命にしてやろうと思いましたね。
はい、
はい、
拓也さん、マイネオラブ黒三角です。
いるんだよ名前一回。
これね、はい、まあまあフローラのランでちょっと話したんやけど、
はい、
フローラから来てる馬ってやっぱり人気で勝ち切ってる、人気で連帯する馬しか基本的には来ないんですよ。
基本的に来ないです。
実際にね。
はい。
せやけど、それのマイナスを打ち消せる何かがあれば勝ってもいいと思うんやわ。
はい。
でそれがこの馬にはあるということなんよ。うん、それが、CK の内枠。
はい。
でこの子はやっぱりその前走やっぱもうあんま明らかに向いてないレースでやっぱりポテンシャル見せたので、
そうですよ、
もう前回からに比べたらまあ明らかにこの前にとってはやっぱり恵まれた条件になったということと、
はい、
3着に頑張ってる割には人気も一切上がってこないし、
はい、上がってきてないです、
うん、なのでプラスとして変える要素が非常に大きいので、その臨戦過程というマイナスを打ち消せるだけの魅力を持っているのでこの馬は平ったということです、うん、できればちょっとねある程度出せてほしいなというのはやっぱあれやけどね、うん、集中力を生かすためにはね、
そうですね、
うん、
じゃあ対抗いきましょうか。
はい、
いいですか。
はい、いいです。せーの、あ、ダサいな。
はいはいはい、ブライト、
はい、
対抗ハープスター、タクヤさん対抗ペイシャフェリス、
はい、
なっております。では、
はい、
まあ、ギリギリまあなんとかハープスターは人気なので、
はい、
はい、ハープスターといきたいと思います。
はい、
ハープスター、タイプは LS、
はい、
まとまりみたいな、
そうですね、
感じですかね。 LS ベースのまとまりみたいな感じだと思うんですけども、
はい、
前走18番手から1着、
うん、
0秒0差、まあ、強いっちゃ強かったですね、最高峰からいってますんで、
うん、
で桜花賞馬過去15年なんですけど、
うん、
4-1-3-4、
うん、
まあ、そんなに負けてないというか率いいですよね割と、
うん、
ね、はい、でまあ負けてた4頭なんですけども、個人的に思うのはS の強い馬が良くないんじゃないかなと。
うん、
あと、桜花賞を圧勝しちゃう馬、
うん、
良くないんじゃないかなって思うんですけど、
うん、
例えば、まあ、ダンス・イン・ザ・ムードとか、
うん、
まあ、テイ・モーシャン、
うん、
古くは西のフラワーとか、
うん、
競泳マーチとか。
そうやね。
基本的に桜花賞を圧勝しちゃう馬は、
はい、
S がちょっと出すぎちゃって、
うん、
まあ、オークスでは折り合えないで負けちゃうっていうパターンがあるんですけど、
うん、
まあ、ただね、あれなんですよね。桜花賞が、馬場が変わっちゃったんでね。
うん。
外回りになっちゃったんで、そう考えると、外回り以降の馬、
うん、
って考えると、桜花賞馬は、3、0、1、2なんですよ。
うん。
で、2頭負けた2頭が、あゆさんとマルセリーナなんですけど、
うん。
特にマルセリーナはね、打ち突っ込んできて、うん、割と C と S をこう、割と使っちゃった後、ドン・オークスって感じだったんで、
うん。う
ん、あゆさんもですね、まあ、激走後で刺して0秒0差、
うん、
って考えると、
うん、
このハープスターっていうのはまあどちらかというとブエナビスタとか、
うん、
そういうタイプに近いタイプだとは思うんで、
でしょうね。
一番人気一着、チューリップ賞も楽勝で一番人気一着って考えると、まあ、はい、オークスにはまあそのババとかとりあえず抜きにして、うん、タイプとしては合ってるタイプだと思
うん
です
、うんうんうん、
なのでちょっと消すのはなっていうのがありましてね。
まあそうやよね。
はい。なので対抗、
ね。はい。
ですね。
よし。拓也さんはハープスター、4番手です。
お。
うん。ね、以前、ゴールドシップのランとかでも話したんですけども、1点何倍の馬を切れへんやったら本命にしろってよく言ってたんですけど、
はい。
まあ、やっぱそうしなあかん馬やとは思うんですね。で僕もこの馬やっぱり評価としては今村さんが言われたみたいにやっぱりブエナビスタと タイプは一緒やと思いますわ。
はい。
うん。で、やっぱりね、いろいろとやっぱ気に食わないところがあって、まあ僕も何回も言ってるみたいに、この馬やっぱり完成度の勝負で勝負してるタイプの馬やと思うよね。
はい。
で、やっぱ母、父、ファルブラウでしょ？
そうなんですよ。うん、
やっぱりパワー強いよね。で、チューリップ賞でコンマ4秒差。
はい。
桜花賞でヌーボレコルトとコンマ1秒かコンマ2秒やろ。
はい。
やっぱ詰められてきてるよね。
そうですね。
うん、ということは、その、完成度の、アドバンテージがやっぱりなくなってきてると思うんやわ。
はい。
ただね、ただやっぱりメンバーレベルを見ると、やっぱりまだここでは王者やと思うんやわ。だから、この春シーズンの間では多分、この子の、王座は譲るがへんとは思うんだよね、基本的には。
はい。
ただ桜花賞をこれだけ追い込んでオークスまで勝った馬ってやっぱりブエナビタしかいないんやわ。
はい。
ジェンティルでも一応10番手なんよね。
うん、そうですね。
で、うん、でやっぱり基本は外回してなんぼの馬やと思うんやね。で、川田さんもやっぱり間違いなく外回してくると思うんやわ。
だってジュベナイルであの負け方してますから。
うん、やっぱり多分そうすると思うよね。
外回しますでしょ
う。うん。だから、まあ、今の馬場、なんだかんだ考えて、まあ、やっぱり取りこぼす可能性もあるかなというのを見て、まあ、ちょっと、ね、やっぱり本当なら、買うなら褒めで買いやって言われるかもしれないけども、ちょっと申し訳ないけど、今回は4番手ぐらいの評価で、やっぱりどうしても切れなかったっていうのはやっぱあるんやわ。
はい。
うん。秋はバッサリします。あ、でも、週刊賞はやっぱりこの馬の舞台かもしれないから、なんとも言えへんけど。
いや、週刊賞こそ切るべきでしょ。
そうやな。
内回り。
そうやな。
はい。
うん、
まあ、凱旋も出るかもしれないですけどね。
うん、だからまあ、ここを勝ち負けして、次狙うなら、僕は凱旋も行かへんかったという想定で、ジャパンカップかな。
うん、ディープの先祖でね。
うん。
分かりました。
はい、決して弱いまではないと思います。あ、俺言わなかれな。対抗ですね、ペイシャ・フェリス。
はい。
はい、スペシャルウィークのケープクロスですか。
ケープクロス。
はい、もう単純に逃げられなかった逃げ馬。
うん。
うん。で、明らかに、オックスで逃げ馬率悪いですね。来たのってなんだ、べちゃべちゃババの時ぐらいだけ、ピュアブリーザだけ。
ピュアブリーザ、そうですね。2着頑張ってましたね。
ですよね。アグネス・ワルツは逃げてないのか。2番手か。
そうですね。
そうやね、エイシンテンダーで4着か。
アイソノ・ルーブル逃げ切りありますけど。
そうやね。LCL も逃げてたっけ。 LCL は途中からか。
あ、そうです、途中から逃げました。
そうやね。だからやっぱ基本的には逃げ馬というのは相性悪いと思うよね。
はい。
でも今回はやっぱりハープスターという大きなまあ、重さを持った馬がやっぱ後方に控えてるので、おそらくみんなの目は後ろにのみ行ってると思います。
はい。
なので、桜花賞で苦しい競馬をしたペイシャフェリスがここで逃げてくれれば、まあ11着よりは着順を上げてくると思います。
そうですね。
うん、で一応2週連続逃げ切りなので、もう一発。
オークスやっぱりですね、逃げて、まあ、掲示板に乗った馬、
うん、
1、2、3、過去15年4度いるんですけど、うん、
はい、
全部逃げられなかった逃げ馬ですね。
ああ、なるほどね。
はい。レディミューズの11番人気4着のようにね、頑張ってほしいですね。
できたらもう一個上げてほしいんだけどな。だから結局その後ろで待機してて、何そのハープを見てる馬っていうのはやっぱ能力出しきれへん可能性があるかなと思ってさ。
はい。
だったら逃げて、勝つ負ける別として、まあ自分の能力を出せる馬をチョイスしたかったっていうのはやっぱあるよね。
そういうのがまあ楽しめますよね。
うん。
では、コロ三角以下を打ってもらっていいですか。
はいはいはいはい。ちょっと待ってくださいね。はい、OK でーす。
じゃあいきまーす。
はい。
せーの、ドーン。よいしょ。じゃあ、ブライトから。
はい。
コロ三角、パシフィックギャル。
はい。
それだけですね。
はい。
白三角ありません。
はい。
タクヤさん、黒三角マイネオゴラム、
はい、
白三角ハープスター、
はい、
クリスマス、
はい、
そしてバウンスシャッセと、
はい、
なっております。まあ、マイネオゴラムはさっきタクヤさんちらっと言いましたもんね、うん、パシフィックキャラも僕言ったんで、
はい、まあ、ハポさんも喋りましたし、
はい、バースシャスもちょっとさっき言いました、
はい、まあ、バースシャスもとりあえず、まあ、ゼナロブロイで一応ダウンの、惨敗後なのでストレス拾わないので、まあ、人気の面だけの怖さなだけで評価されただけで、一応ロブロイとしては変える臨戦だとは思います。
ボンソーゴンダウンね、
はい
はいはい、じゃあクリスマス、
はい、
ちょっと言ってもらっていいですか。
はいはい、バゴのステイゴロですか。
はい、
タイプわからないです。 S 強いのかな、 C 入ってるのかな、ちょっとよくわかんないけど
S っぽい気がしますけど
ね。この馬の、まあ、1回の背に程度の馬なのかなと思ってまして、
はい、
アルテミスのレースを見てると明らかに距離なのかなっていう負け方はしてたんですよね。
はい、
ところが阪神ジュビナイルで、まあ、なんだハープスターよりも、あ、同じか、上がり、
はい、
最速で上がってきたよね。で4着と、で、まあ、フラワーカップもやっぱ一応最速で差は詰めてきているということで、まあ、距離に関しては意外に持つのかなと、はい、で、まあ、僕ね、前走じゃねえ、先週 NHK マイルカップ出てきたのが本命にしようかなと思ったぐらいの馬なので、
はい、
これこそ死んだ馬、振りしてて、
はい、
ハープが前を掃除してくれたら後ろついてこれる末脚は持ってるんじゃないかなというので、
うん、
前が崩れた時の、要因としてこれを開いました。
なるほど、
はい、
クリスマス真逆の季節ですけど、
それがいいんじゃないですか。菊の季節に桜が満開もあるでしょ。
ああ、なるほど、
うん、
菓子の季節に
そう雪が降るみたいなね。
雪が降るみたいな、
うん。
じゃ一応僕もクリスマス表
はい
言いましょうか。
はい、
距離長い、
うん。
いやでもね、バゴステイゴールなんでね、潜在的なスタミナは一番あってもいいんじゃないかなっていう。
そうだね、バゴ一応外周もしてます
ね。え、あれだってビッグウィークいますからね。
そうそうそう、あ、そうそうそう、ビッグウィークってなんや。
ビッグウィーク、この前引退した菊花賞馬ですよ。
幻の菊花賞馬やな。
幻って言わないですよ、幻じゃないんです
から、ね、幻ちゃうけどな。
幻ちゃいますよ。実際の菊花賞馬ですよ。
そうやな、
はい。
まあだから何、秋天四着馬もおるし、
あ、大きな桜、
大きな桜、そうそうそうそうそう、
っていうか、まあ、この2頭ぐらいしか分かんないんですけど、バゴって。
そうやな。
そうですよね。
うん。
でも、バゴステイゴールって、まあ、僕、函館2歳の時、見てましたけど、
うん、
この決闘で1000人と思ってましたからね。
ああ。
何これみたいな。
そうやね。ちなみに、函館2歳ステイクスの2着馬はあなたの本命よね、確か。
はい、本命ですし、
そうね、
プラチナティアラちゃんはちょっとお亡くなりになっちゃったので、
そうやね、かわいそうにね、
寂しい感じなんですけども、
う
ん、
そうやね、
はい、
だからまあブラピーの本命を任す前から強い前と思います。
なるほどなるほど、
うん、
あ、まああれは内枠の、ね、マイネルラブってことで単純に、
そうですね、
買っただけなんですけど、
はい
はい。
なので今回はちょっと買い方としては6頭の3連複のボックスでも20点、
はい、
これハープ絡んでも僕のこの馬ばっかりやったらそこそこつくでしょ。
つきますね。
でしょ、だからまあ3連複ボックスで僕は買おうかなと思ってます。
迷わない感じがいいですね。
うん、
はい、自分はもうハープは、まあ、ある程度来てくれると思うんで、
うん、
まあ、マイネオーラも一応本命ですけども、うん、まあ、これのターンもやりつつハープスターからみたいな感じですかね、うん、
ですよね、
はい。じゃあざっとおさらいしていいでしょうか。
ハーツクライ3区2と言わなくて大丈夫です。
あ、ハーツクライ3区言いましょうか。じゃあ、ヌーボレコルト、
はい、
自分はですね、
うん、
まあ、ハーツクライ、まあ、スピニングワールド、
うん、
まあ、まとまり系だと思うんですね、この馬、
うん、
スピニングワールドが、まあ、ヌレイフの系統なんで、
うん、
まあ、まとまり系かなと思ってて、
うん、
チューリップ賞4倍に2着、これが休み明けで激走して、
はい、
はい。で、桜花賞は、まあ、余裕の切りだったんですけども、うん、まあ、4番人気2着だったのに、5番人気に落ちて3着。
はい。
なので、まあ、一応、僕の中で決めたのが、休み明け激走後に人気が落ちれば、とりあえずセーフっていう。
うん、そうね。
はい、あれをしたので。
いや、それは大きいと思うよ。
今回ね、まあ、悪くはないと思うんですけども、
うん、
まあさらに上があるかなと言われたらちょっとまあ同路線なんで、
うん、
ちょっとハープスタイルの上はって考えると、
うん、
まあ切ってしまいましたね。
そうですね、僕も同じですね。僕は一応お菓子を評価したんやけども、
はい、
まあ、今言われたみたいにチューリップ2着にしてきてるのに人気はそこそこなかったと、
はい、
いうのと、まあこれはやっぱり激走よね、追い込んで、
うん、
でやっぱり今回はまあ明らかにハープを倒しに行かなければいけない立場になったので、
2番人気ですからね。
うん、前はねレッドリベルおったからね、あのせこいちょこちょこっとした乗り方できるかなと思ったけど、今回も多分できひんからね。
はい、
まあハーツの買うタイミングじゃないでしょう
って思うんですが、
うん、こっちならマジックタイムの方かな。
うん、そう、マジックタイムの方がまだ買いたい。
うん、買うならね、
うん、まあ、僕一応消してますけど、
うん、
まあ、これ内枠だったら買ってますね。
うん、
まあ、ノリさんですし、
あとフォーエバーモア、やっぱり枠痛いな。
うん、
これ内枠で前受けしてくれて面白いなと思ったけど、ちょっとやっぱ枠痛いかな。
痛いですね。
うん、あと前走本命とブランネージュはいらない。
ブランネージュは一番いらないです。
いらないね、
これは最もいらないですね。
ここじゃないよね。
これ100点だったんで、フローラステックスの競馬が。
うんうんうん、
これ以上ないです。
うん。
はい。
まあ僕も一応これでほぼ OK と思うんだけど、一頭だけちょっとどうしようかなと思ってるのがおるんやわ。
西の暁ですか。
ああ、そうそうそうそうそうそうそう。オペラハウス。
はい、これ僕買いたいです。
うん、これどうするかな。
外から来てましたね、前走。
うん。
放送後の距離延長の LK っていうね。
うん。
17番人気だから買ってもいいと思いますけど。
そうやね。
3着ぐらいやったらちょろってあるかもしれない。
うん。これあなた相手2点やったら入れといてもええんちゃうの？
あのオークスで買いたいのはマイネオーラムと西の暁だけだったんで、全然入れてもいいですね。
そうやな。
はい、じゃあまとめちゃっていいですか？
はい、お願いします。
はい、では印のおさらいしていきたいと思います。
はいはい、
ブライト本命マイネオーラム、
はい、
対抗ハープスター、
はい、
黒三角パシフィックギャル、
うん、
で西の暁を抑えるかもかなぐらいですね、
うんうんうん、
はい、で田谷さん本命パシフィックギャル、
うん、
対抗ペシャフェリス、
はい、
黒三角にマイネオーラム、
うん、
そして以下ハープスタークリスマスバウンスシャッセとなっております。
はい、
今週はね正直ねあんま自信ないんで私は。
あ、そう、僕パシフィックとオーラムはそこそこ頑張ると思うけどな。
あ、本当っすか。
うん、ペシャフェリスはやっぱり一発やと思うねんな。
まあ、逃げればみたいな。
そうそうそうそうそうそう。はい、なんかもう、オーラムは、まあ、オーラムはハマればやけど、パシフィックギャルはそこそこ頑張ると思うけどな。
本当ですか。
まあ、先週ほどの自信はないけど、まあ、そこそこ見せ場作ってくれる馬たちだと思うんだけどな。
じゃあ、もう出たんでいいですか、そもそも。
はい、いいです。
はい。では以上でオークスネス終わりたいと思います。
はい、
じゃあエンディングのコーナーに
行
きましょう。
はい、お願いします。
伸び悩む日本の風力発電、まとまり系競馬サロンエムラジ。
ずっとずっと私のそばで見守り続けてくれたあなたのため、私の
はい、
いいですかね。
はい、
エンディングのコーナー、イエーイ、キ
ャー、はーい、もうあれね、定着しましたね。
定着はしてないですけどね。まあ自分で言ってると思うんですけども、自分で言っときながらなんですけど、はい、すみません。
はい、
では普通歌を、
はい、
青紹介したいと思いますよ。
はい、
いつ来てます。
どこ、
ラジオネーム、
はい、
デルタブルースさん、
あ、はい、ありがとうございます。
ありがとう、
はい、
これは間に合った方。
ほう、
オークス浅田真央となでしこジャパンのサインバッケンで注意しようと考えているデルタブルースです。
はい、そんなんあったんや。
馬券に関する普通オタが収録に間に合うタイミングで送れないのでネタを考えておりま す, という
す。はい、
今回は次の2条件に当てはまる馬を挙げてください。
ほう、
1.G1 を2勝以上している馬、
うん、
2.エアシャカールより弱い馬。個人的にはイーグルカフェとジェニューニンを挙げておきます。
あ、え、2つの条件に重なる馬ってこと？
そうです、そうです、そうです。自分を2勝以上してて、ヤシャカリ弱い馬を言ってくださいって。
は
ぁはぁはぁはぁはぁ。エンディングの雑談のネタにでもなればっていうことなんですけど。
はいはいはいはい。
これはなかなかいいお題ですね。
そうですね。
自分は2勝以上してて、なおかつヤシャカリ弱いという。なかなか難しいものがありますけど。
そうね、これエアシャカールという馬の評価が難しいよね。
弱いでしょ。
まあね、
ジワン 2勝してる割にはね。
そうね、でも3冠にも最も限りなく近づいた馬やもんな。
そうですよ、13冠ですよ
なあ。で、デルタさんはイーグルカフェと
ジェニュイン。
あ、ジェニュインはええとこやな。ジェニュインは何それ、エアシャカールでもちょっと弱い馬か
っていう位置だと思ってる。
ああ、じゃあ、ジェニュインの方がちょっと強いかな。
俺も強い気がします。
そうやな。
はい。
イーグルカフェはもっと弱いような気がするな。
じゃあ、イーグルカフェは弱いでしょうね。
そうやな。ダートのあれはだって、まあ、な、うちやったっけ、うちついて、上騎乗やな、デッドオリだっけ。
デッドオリ。
なあ。G12 勝してるまで、G12 勝って言ったら結構、そこそこのばっかりやな。
金馬とかね、入れちゃうと多分いけちゃうんじゃないかなと思うんですけど。
ああ。
はいはいはい。ファレノプシスは？
うーん。
まあそれこそね、G1 勝は、金馬なら。
そうやな。
スティルインラブとかね。
そうやな。そうやった、スティルインラブ。スティルインラブ3つか。あ、2勝以上でいいの？
2 勝以上しているだから。
あ、そっかそっか。
でも頻繁に出したら結構
そう、ナドマヤグループとかもでもそうやったらそうなるよね。だから男馬にしよう。
男馬にしましょう。
うん。
メジロパーマは、
ああ、なるほどね。
エアシャカールより弱いっていうのちょっとあれなんですけど、ちょっと時代が離れすぎてる。
いやでもまあ、えらいんちゃ
う。大宅ヘリオスは、
ああ、大宅ヘリ、ああ、そうか、大宅ヘリオスもそうやな。大宅ヘリオスもそうやな。そうやな。ドリームジャーニーはダメ？
あ、いいラインですね。
うん。
あ、でもまあ、ヤシャカール、ドリシャの方が
強い。ドリシャの方が強い
な。
強い
か
な。強い、多分強い。一応、ブエナ任せるもんな。
そうですね、ブエナ任せてますもん。ヤシャカール、多分何千回でもブエナ任せない。いや、本当に。
多分そうやな。ヤシャカール
じゃ勝てないでしょ。
そうやな。カンパニー。
いやー、もう、これは僕はまあ、やめてます。
そうやな、そうやな、
カンパニー。エアシャカールだって2兆回ぐらい走っても僕は破れない、破れないでしょ。
そうやな。むちゃくちゃ言うてるな。何やるかな。ダイバメジャ
ー？いやー、でも自分は交渉してますよ。
そうやな、やっぱダメじゃ強いよな、なんだかんだ言うて。
はい。天皇賞秋とかだったら多分エアシャカール勝っちゃうんじゃないですか。
そうやな。ネオユニバース。
ネオの方が強いと思います。
ネオの方が強いかな、やっぱり。
強いですね。
ああ、そっか。
絶対ネオの方が強いと思いますけど。
イメージとしてはリンカーンぐらいのイメージなのかな。
そうですね。リンシャカールの強さをイメージしたらリンカーンみたいな。
うん。
でもリンカーン G1 どころじゃないですから、
ね。そうやな。
なかなか難しいですよね。
難しいね。質問やね。これ他の子らにも聞いてみたいよね。いろんな子に。
聞いてみたいです。
うん。
頻繁抜きっていうのにしましょう。
そうやね。これだってな、だって、ステイゴールドって一応 G12 勝なんか1勝なんか
1勝です。
チームクラシックは G2 やったんか。
G2 なんです。
あ、そっかそっか。
エイシンプレストンは、
あー、でもプレストンは強いんちゃうかな。
エシャカルト、
うん。でも国内で走ったらわからんか。
これでしかも同世代っていうね。
あー、同世代だな、そうやな。
フライド知ってる。
そうやな。マンハッタンカフェ。
いや、エアの方が弱いでしょう。
弱い弱いか。
マンハッタンは絶対、だってマンハッタンからジャングルポケットかナリトトプロで勝ってますからね。
まあそうやな。
アリマも勝ってるんですよ、オペラオンに。
ああ。
ヤシャカール100回やっても勝てないでしょと思ったけど、勝ってるわ大阪杯で。
ああ。
大阪杯勝ってたわ、あのアドマヤベガのあのボスのまくりのおかげ。
ああ、なるほどね。キングヘイローは G1 一勝か。
一勝ですね。
これ面白いな、これ、本当に偉いんやな。
いい質問だと思います
よ。そうだね。
しかも上げてるジェニーもなかなかいいラインだと思いますけど。
そうですな。
はい。
うん。
名称サブさんは？
名称サムソンも今考えたけど、多分サムソンの方が強いな。
うん、強いでしょうね。
やっぱカンパニーぐらいがいいとこちゃうの。
カンパニーでも僕会には勝てないでしょう。いや、シャカール
勝てないな。そうやな。
まあカンパニーいいとこなんですけど、
まあ確かに最後の3連発は明らかにエアシャカルにはできへんわだよな。
できないですよ、エアシャカル
じゃ、
ジャングルポケットは。あ、でもジャングルポケット勝つな、エアシャカル。
ジャン、そうやな。
ジャンポケモンは、
一応だ、ジャパンカップでオペラを買ってるからな。
そうだ、無理だ。エアシャカルじゃ無理だ。
そうやな。
と思ったら大阪屋で勝ってる。でもまあ G2 だから勝てたみたいな。ガッチでは勝てない。だって、エアシャカル、エアシャカル、ジャパンカップ出て十何着ですからね。
そうやな。
精度あったのに。おしまいですよ、あれ。
いや、エアシャカルは、海外行ったんが間違いないって。
あの、キング・ジョージ使ってた。なるほど、なるほど。精度使っちゃった。
そうそうそうそう。
疲れとか。
あれはあかんよ。まあ、でも今のところ一番近いのはエーシンプレストンかな。
あ、エーシンプレストンいいですね。
うん、一番近いのはそこかな。
はい。
いい質問ではないでしょうか。
キングヘイローもなんかどっかしたかったらなんかぴったりなイメージだったんですけど、
そうだけど1個しか勝てんからな G1。
はい、
うん、
高松宮しか勝てん。
そうやね、
なかなかいい面白い質問ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
こういう遊びいつかまたしたいですね。
はい、そうですね。
はい、じゃあもう1つ紹介していいですか。
はい、
ラジオネーム、ちゃんみよさん。
はい、彼やね。
いや、お疲れ様です。
はい、ありがとうございます。
次週は出演します。
はい、
よろしくお願いします。
はい、
あ、出るんだ、ダービー。
ダービーね、
一緒に予想しましょう、ダービーぐらい。
うん、ほんでちゃんみよさんの、はい、お便りは。
ちゃんみよさんのお便りですか。
はい、
あ、以上で終わりですよ。
あ、何だっけ、あ、来週出ますってだけ。
そうですね、次週は出演しますのでよろしくお願いします。ダメですよ。
あ、そうだそうか、分かった分かった。
業務連絡って書いてます。
あ、業務連絡もうここに喋らってよ、したら。もうバッサリバッサリ
終わった。スーパーとかでたまに流れるやつと一緒ですよ。
分かった分かった。
はい。
ほら、なんかあの、何、あの、ナレーションで流すて。
流しときますよ。コンカンコーンですよ。
それで流すて。
じゃあ、皆さん、実装出走予定。
あれだら得意な、あの、雨予想なのに雨が降らなかったみたいな感じで。
あの、ジングルスクです。
うん。
まあ、じゃあメールも読んだんでね。
はい。
はい。あの、じゃあ、みよさん待ってますんで。
はい。
ダービー一緒に予想しましょう。
うん、喋りましょう。
はい。では、お知らせいっていいでしょうか。
はい。行きましょう。
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。
はい。
何気ない日常の話やパーソナリティの質問など、普通のお便りは普通歌を。
うん。
10文字以内で競走馬や競馬関係者のキャッチフレーズを思いついた方は、競馬メモリアルを。
うん。
コーナー名からそれぞれ選んで送ってください。
はい、
メールは番組ブログのトップページにメールフォームがありますので、
はい、
そちらからよろしくお願いします。
はい、
それではそろそろお別れしましょう。お相手はブライトと
拓也でした。
バイバイ、
ありがとうございました。
バイバイ、
はい。